こんにちは、遠藤和樹です。青木武の質問型営業、青木先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、ということでね、
はい、もう最近やっぱりね、リアルが増えてきましたよね。
研修ですか？
そうそうそう、この間は九州久留米っていうところへね、行かせていただきましたし、それから帰ってきてすぐ東京とかね、結構アクティブに
飛んでる、
なってる感じですよね。
じゃあ、京都拠点に、来る、福岡、東京、北海道にもね、行ってたりされてます。
そうそうそう。でもやっぱりこのリアルでこうね、肌で感じるっていうのはやっぱりいいですよね。
まるで違いますよね。
いやー、やっぱり、ズームでやってる、ほとんどズームでやってたからね。
まあ、それはそれでね、もちろん良さがすごくある。
そうそうそうそう。だから、それでずっとやってると、それがね、もうそれでいけるっていう感じになりますけど、やっぱりリアルをやると、違いがちょっと
違うな
と。そんな言うと怒られるけど。
いや、人でも一言で言うなら、何がこう、やっぱ違うって感じると思う。
やっぱ肌感ですよね。感覚
の男ですからね。
もうエネルギーがこう、ぐっとこう、反応とかね。そういうのがやっぱり違うんでしょうね、これね。
ぐっと、バッと、ギュッとって感じですかね。
キャーみたいな感じはね。
助けていただいてありがとうございます。さあさあさあ、そんな中でね、はい、今日も、質問いきたいなと思いますが。
はい。
質問久々じゃないですかね。なんかゲストだったりお持ち込みとかってやってる機会が最近多いんでね。
そうかもしれませんね。
かもじゃない気がしますけども。
またゲストをお呼び、こうしたい人はいっぱいいますけどね。
おお、いいですね。はい。さあさあ、ということでね、今日も行きたいと思います、はい、今日はハウスメーカーの28歳の方からのご質問です。
はい。
すごいシンプルな質問ですね。質問型営業を取り入れようと試みましたが、質問が途切れ途切れになってしまい、逆に相手に不快にさせてしまいます。相手を不快にさせてしまいます。何かヒントはありませんでしょうか？
なるほど。まあ、頑張ってね、質問ということに影響を受けてね。
何かで見たんですよね。本なのか、これなのか、YouTube なのか。
頑張ってね、ご活用いただこうということで、そこはもうね、敬意を表しますけども、まだまだ変えないといけないところがあるかもしれません、ね。
あるかもしれない。いやいや、だから質問いただいてるわけですよ。
そうですよね。
でもすごい気持ちわかりますよ。
そう。
いざやろうとすると、途切れ途切れになって、なんか、お前何が聞きたいのみたいな雰囲気出されて、やべえっていうシーン、経験してきてますよ。青木先生の、せいで、昔。
はい、
質問してみようと思ったら。
だから、いろんな問題というか課題があると思うんですけど、何のために質問をするのかっていうことですよね。
まずそこからいきますか。
そう。だから、やっぱり目的、提案したいことがある、そのための営業っていうことでしょうし。
まあ、つまり売りたいからってことですよね。
まあ、売りたいというか結果ですよね、結果。
結果ね。
そう。いや、この前、父を呼んでたら、
ほうほう、
日ハムのね、
栗山監督、
栗山さんが元ね、監督がね、
はい、日本代表元監督優勝に導いたね、すごい試合の
ワールドベーシックで、ベースボールクラシックで、
はい、
やっぱり代打とかね、出すときにでも、もう必ずお前やったらやってくれると、君やったらやってくれるという信念のもとに出していくっていうね、
信じてるってことですね、
うん、そうそう。ただその後に書いてあることがすごいんですよ、うん、結果としてそうならない時もあるんだと。だから結果っていうのはまたね、違うかもしれないけど、ただ必ずできると思って信じて出せるかどうかやっていうね。
こっちのあり方の問題ですもん、
うん、そうなんですよ。どうしても結果へ寄っちゃうわけよね。大丈夫かね。
もう欲望の塊ですからね。結果目の前のってなりますよね。
だからそれがね、ひょっとして本当に売ってくれるかなと思ったら、やっぱりこう頼むぞっていう気持ちの中にね、力みが入ったり、
あるいは
ちょっと不安が入ったりっていうね、いうことになると、またそれを感じるよね、選手ってね。
感じますよね。間違いなく。
だけどそれを本当に、仮に選手自体がどうかなと思ってた時に、ハッと自分が指名された時に、そのね、打たないといけないと思った時に、いや、 お前やったら絶対できると言われたら
絶対信じてくれてるっていうものって伝わりますもんね、上司がね。
もうそれに答えないといけないと
絶対できるって言ってるけど絶対できると思ってないでしょって顔わかりますもんね絶対疑ってるでしょ俺のこと
まあというようなことをね、ちょっと思い出して、ずいぶん話はずれましたけど、ね、は
い
は
い、いやいやいや、まあ、根幹を話するためにねちょっと、
うん、だから戻しますと、そうそうそう、だから何のための質問なんだっていうことですよね、うん、本当にお役に立ちたい、そのためには自分の提案している商品の分野について、この方は今現状どうなのか、
うん、
ね、うん、ということとか、そもそもそういうことで話を聞こうと思うこの人はどういう人なのかと、うん、そういうようなことがあれば質問って出てくると思うんですよね、
うんうん、まあ、だからまずあり方としての、うん、あり方と質問との関係的なところですよね。
そうそうそうそうそう、うん、だからそのやっぱり気持ちをしっかりね、そういうもので持つ、うん、お役、だから簡単にはもうお役に立ちたいという、この私どもの商品サービスでお役に立ちたいという気持ちでやっぱり向かうっていうことが一番の原点ですよね。
前回の新質問型営業のね、うん、この世界で言うんであればやっぱ専門アドバイザーとしてっていうことですよね。
そうそう、お役に立ちたいっていうことで、その分野の少なくとも専門家であるわけですから、
はいはい、
そのことについてどういうふうにやってられるのか。
でも今すごいさらっと大事なことをおっしゃったような気がするんですが、
うんうんう
ん、その少なくともその分野その業界においての専門家じゃないですかっていう前提を営業の方って意外と持ってなかったり持ちにくかったり、
いや
それ脇に置いて営業それこそ結果出さなきゃになっちゃう傾向ってないですか。
いやだからもうそこが専門家というイメージがないんですよね。
あ、やっぱそうです
よね、うん、イメージがないですよね。その商品を売りに行く人というイメージが強いんじゃないかな。
で結局何かあっても、うん、いやそこの先はちょっと私分かんないんでぐらいになって、
そうそう、うん、
こうやっぱあくまで自分自身が売る人でしかないっていう前提でやっちゃってる。
だからね、もうボタンの掛け違いですよこれ、スタートから。
あ、
うん、もうそこが間違ってるから全てが間違ってくるっていうね、まあ、この方の話じゃなくてね、
うんうん
うん、まあ、そもそもだからそういう意味でお役に立つために行こうということになればそういうことにはなっていくと思いますしね。
そうですよね、
うん、それともう一つね、
はい、
そのための質問を用意する。
あ、事前に、
事前にいくらそういう気持ちになったかってインスピレーションがね、調子いい時はそれは出てきますよ、うん、だけどやっぱりストーリーっていうのがいるじゃないですか、ね、
質問にも、
質問にもストーリー、フローっていうのがやっぱりありますからね。そこへたどり着くための相手も、こう警戒心を持ってたり、初めての人ですからね、わかんないからこう仲良くなるとか相手のことを聞かせていただくという質問もあり、その質問を聞かせていただく中にもそのどういうことを聞かせていただくのかという順番も、順番というか質問もあるし、
はいはいはい、
それから具体的に本論の中の、うん、ことを聞く質問もあるわけですよね。
あ、
それを用意してたら端的に話は進んできますよね、スムーズに、うん、
質問のストーリーとしての準備なんですね。
うん、そうそうそう。
箇条書きで5個ぐらいこれ聞こうとかそういうことじゃないんですね。笑われた。違うんですね、やっぱり。
いやいや、うん、まあそれでもないよりはマシ？
ない、マシ。
ないよりはマシ。
いや、今、恥ずかしながらなんか会うじゃないですか、例えば。
え？
それこそこの間、ゲストで出られた原田さん。うん、
ま
あ、ゲスト出るっていうんで、ああ、あの原田さんだなと思って。
うん。
これ怖っ。聞きたいなとか思ったらちょっと箇条書きぐらいではちょっと3個5個とか用意しとくとかってそういうことじゃないってことですか。
え、でどういうこと。
いや、これ
用意したの。
え、もちろんもちろん、もちろん用意しますよ、仕事とかね、うん、これは最低限ちゃんと聞いておきたいなとか、聞けるチャンスがあったら聞こうかなみたいな、うん、用意するじゃないですか、うん、そういう話じゃないってことですね、用意、営業における質問の、
まあやっぱりそのプロですからね、その分野の専門性のあるものをこうご提案いってるわけですから、 やっぱり特に専門分野のことについてはやっぱり質問というのをしっかりとストーリーを持っておくと相手に相手が喋りやすい、聞き出しやすい、答えやすい。
墓穴を掘ってそうだけど、まあいいでしょうという感じで、うん、こっちがプロとその分野の、うん、という立場に立っていれば、うんうん、こっち側がきちんと素人の方をリードする形での質問をその適切にフローを用意した、あの、設計した上で準備してるはずでしょうってことになると。
そうそうそうそう。
ああ
。そしてそれは毎回毎回いろんな人にその同じ仕事でこう会うわけですから洗練されていきますよね。
はいはいはい。
うん。そうすると引き出すこともうまくなるし、
なるほど。
で、うん、そこに対する、これは A パターンのお話を答えてあげたらいいのか、こっち側は B の答えを出してあげたらいいのかという、うん、その切り口もあるいは内容も答えも分かってきますよね。
あ、
うん、
そういう意味ですね。その事前に準備していく、うん、ストーリーのある質問という。
そうそう、だから質問でコミュニケーションを取っていこうというレベルの話じゃないですよね、これね。
あ、違うん。目的はね、お役立ちですからね。
そうそうそうそう、うんうん、だからそういう意味でのちょっとそのお役に立つために質問するんだっていうことと、その質問の、まあ、明確な、ね、フロー、あるいは言葉、そういうのはちょっと用意していったら、もうこれは効果はもう全然変わってきますよね。あ、うん、
これでもそうすると結局お役に立つということを前提としてやっているような方の、うん、営業を実際にやってる人の横に横で体感するか、やっていただいて自分がその顧客としてクライアントとして体験するかとかいう経験を何かしらの形で持たない限り、
うん、
質問をするっていうのは、まあ、なんとなく目に見えるじゃないですか、形として、はいはいはいはい、メソッドとして、はい、ノウハウとして。ただお役に立つってどう考えたってどんなに努力しても目には見えないじゃない。
そうですね、そのあり方っていうかね、
そうそうそう、うん、まさにね、あり方になっちゃうので、
う
ん、
そう
するとやっぱ触れてみないと、あ、この次元でお役に立つって言ってたんだみたいなことが分かんなくないですか。
うん、うん、そうですね、うん、
まあ、ということで、
うん、まだ言いたいことはあるんですけど、とりあえずここはね、
はい、
はい、うん、
まあ、ということでね、質問が途切れ途切れになってしまい、逆に相手に不快にっていうところで言うと、やっぱりその戻るところはノウハウテクニックもある、当然それは準備していくっていうのはあるんですけど、うん、
はい、
一番初めに戻らなきゃいけないのはやっぱこれもお役に立つ専門アドバイザーとしてのあり方にちゃんと立ち戻れるかというところっていうことでよろしいでしょうか。
はい、はい、よくできました。よくまとめました。
ということで、あの合格点で今日いただいたようですので、今日のところ終わりたいと思いますが、あのちょうどねゲストでの話出て、私がポロッと原田さんの話しちゃいましたけど、
はい、
のゲストの回で実は私もあの青木先生も受講してる見るんだよって言ってて、ちょっと受講されたそうじゃないですか。そうそうそう、
この間ね、
来週じゃない、来週ですね、
そうですね、原田メソッドを、ね、学びに行きました。そのお話また次回しましょう。
楽しみにしていただきたいと思います、はい、終わりましょう。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では青木毅への質問を受け付けております。ウェブ検索で質問型営業と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。たくさんのご応募お待ちしております。